さて、それでは後半よろしくお願いいたします、
は
い。
前半はちょっとね、社会に対して少しこう、はい、私の思いということでさせていただきましたけど、まあ、今もね、話した中で思うのは、確かに、まあ、恐怖というか不安っていうのね、それが、まあ、今回のそういう状況にもなったりしてるんでしょうけども、実はイエス様の言葉にもありますけども、悪魔というのは恐怖心、不安というもので人々を操っていくというのがありますからね、
まさにそれですね、
はい、本当にその通りですわ、だから本当にお彼岸の時にそういう恐怖とか不安という地獄の方に向けるのではなくて、慈悲と愛という神仏の世界に針を向けていただきたいなと思います。でこの神仏の世界にということなんですけども、まあ、先ほど感謝と愛ということを話しますということになったんですが、はい、実は私どものことでちょっと、話して、個人的なことであれなんですが、私の母がまだ90越して元気にしておりますけれども、まあちょっと少し体が悪いということで、一泊だけショートステイに行って、そのショートステイの主たる目的はお風呂に入れるってもらうという、ね、
気持ちいいですからね、
はい、ちょっと母はあの酸素をちょっと持ってるもんですから、はい、酸素吸入しながら家庭でお風呂っていうのがね、
難しいです
、ね、在宅に来ていただいて、在宅介護で、まあ、お風呂もあるんですけども、はい、まあ、そういうようなことで、まあ、一泊二日で、行っているんですけどもね、その時にね、母の口癖がね、申し訳ないが口癖なんですよ。なんか世話したらね、申し訳ない、ね、申し訳ない、こないして申し訳ない、送っていったりとかいろいろしたりしたらね、家族に申し訳ない、申し訳ないって言うんですよ。これね、非常に相手のことを思ってね、謙虚な心にね、見えますけどね、家族からしたら、あまり嬉しくも面白くもないんですよ。ね、じゃあ私の体験談からさせていただきますと、今からもうほぼ10年ほど前になりますけれど、
はい、
膝を複雑骨折して3ヶ月入院しなきゃならない。でしかも、救急車で運ばれた病院が、スズランダイの方までの病院だったもんですから、
遠かったです
よね。で、それで、まあ、そこで3ヶ月入院してたわけですけども、当初、入院した後ね、妻が、まあ、洗濯物を持ってきたり、いろんな用事とかで、こう、遠いとこまで来てくれるわけですよ。だから、妻に対して申し訳ないっていう思いがあるわけですよね。もう、こんなヘマしたばっかりでね、不可抗力だったらいいですよ。自分のヘマで、実行してるわけですから。あくまでも私が悪いわけです。だから悪いわけで、妻にごめんな、ごめんな、こんな迷惑かけてごめんなって、来るたんびに申し訳ないね、申し訳ないって言って謝ってたんです。でも、謝られた方からすると、逆にその謝られてる姿がしんどかったみたいでね。で、向こう会った時に僕が行くたんびにごめんな、ごめんなって言うもんですから、そんなに私が来て辛い思いしてごめんな、ごめんなって言うんやったら、うん、私来るのやめようかって言われてたんですね。いや、やめられたら困る。でも、せなきゃ来なきゃならないでしょって言って、来なきゃならない、そのたんびにごめんな、ごめんなって次言われてもね、何になるのそれって言い方されて、あ、それもそうやなって、なんか自分はこうヘマしたことを許してほしい、まあ、ヘマしたことを許してほしい、結局妻のことを思って申し訳ないって言ってるよりも、私を許してほしいとか、自分のために言ってるのが気がついたわけです。自分のために申し訳ないって言ってるんですよ。自分を許してほしいから、自分を構ってほしいから、ある意味において自我だったんです。愛でも慈悲でもなく、そうだったよねって。じゃあこの時に本当に生きてくれることを、まあ、ヘマしたことは仕方ないんだわ。過去戻れないんだ。現状からの出発であって、その出発の時に、妻が来たら、ああ、来てくれて嬉しい。今日も来てくれたら嬉しい。ああ、もう嬉しいって。そういう嬉しいっていう顔を見せること。嬉しいっていう感覚を体いっぱいに見せて、その、見舞いとか用事で来てくれた家族とかに対して応対することが、本当のお返しやなと。あの時つくつく感じた経験があるんですよ、
はい、
だからその意味において、あ、これから妻がこうやって用事で来てくれたら、そういう感謝と喜びの心いっぱいで接しよう、そういう姿の顔を見せよう、そういう態度で私の体全体がそういうオーラを出すようにして、妻を迎え入れよう、
はい、
そういうふうに変えたんですね。まあそれをちょっとずーっと来るたびにあまりにもこうやってニコーッとガーッとやってるもんですから、妻はふと察したのかもしれませんが、あなたそれだけニコニコニコニコしたら私が気持ちよくなって、あれやと思ってるに違うのって言って、 その手には乗らないわとか言われたりしたんですけどもね、まあ、負けるわけでございます。はい、しっかりされておられまして。なんでもやはり歩道を越したらいけませんね。
ああ、なるほどね。
はい、そういう体験をしたわけです。だからその時に母に言ったんですよ、うん。申し訳ないっていう言葉を使うならば、うん、嬉しい、ありがとうっていう言葉を使いなさい。うん、人から何かしてもらった時には、嬉しい、わ、嬉しい、わ、嬉しいっていう、その言葉の方が相手も嬉しくなるから。申し訳ないっていう言葉を使って、謝られて、そして相手の心が和みますか？神仏の心は感謝とか慈悲とかそういう意味です。その意味においてあなたが神仏の感謝の心を本当になっているならば、その感謝の波動は相手にも伝わって、相手にもその喜びの波動が伝わって、相手も、あ、私がすることで、このおじいちゃんおばあちゃんがこれだけ良い笑顔をしてくれるならば、これだけ嬉しいという波動を体全体からみちみちとこう振動、まあ波動ってこう振動数なんですよ。実際心っていうのは振動数なので、相手にも通じていくんですね。だから何も言わなくても不調和な心を持っている人がそばに座っただけでなんか重たくなったり冷たくなったりする人間っていうのは、人間ってのはそれぞれみんなそういう振動数を持っていますから、そういう意味において、神仏に通じる感謝と愛の波動の振動をずっとバイブレーションをその人のオーラとして出してたら、そのバイブレーションに良くした人、それに触れた人は相手もその幸せを享受することができる。相手を本当に幸せにしたいと思うならば、感謝の心、喜びの心の振動を体全体から心全体から発射してください。申し訳ないという謝る心の中に喜びはないです。普通申し訳ないという日本語は謝るときに使う言葉です。人に謝るときに喜びを持って謝りますか？人がしてもらって申し訳ない、この人申し訳ない、申し訳ないという言葉を使うときはあなたの心はちっちゃくなっているはずです。あなたの心が重たくなっているはずです。重たい心、ちっちゃい心に喜びはないです。だから確かに儀礼的にね、申し訳ないっていう言葉を使いたい気持ちはわかるけれども、あえてどうしても使いたいならば、それを一回言ったら、その10倍ありがとうを言ってください。その10倍笑顔を出してください。だから、ホームステイとかにおいて、そういうね、介護の施設の方が迎えに来てくれたときに、わ、来てくれた。この来てくれたわ、に対して、ああ、私に嬉しいっていう、そういう顔を満面の笑みで迎えてください。あそこのお家行ったら、私が迎えに行ったら、あそこのおばあちゃん、ものすごいええ顔してくれるね、うんうん。その方がよっぽどいいのじゃないですか。来てくれて遠いとこ、言ってるんです。私とか山のてっぺんですか。この山の上まで迎えに来てくれて申し訳ないですねって、謝るなって言って言って。この山の上まで登ってきてくれ、迎えに来てくれたことが嬉しいという、満面の笑みを作りなさい。それが相手に対する本当の愛ですよ。そういう感覚で見てみませんか？なんかね、謙虚な言ったらね、人間、なんか、謙虚さとか、謙譲されたら、あの人は偉いとか、あの人は、謙虚でええとか言った人が、その言ってる人の方が傲慢です。本当に素直に喜んでる姿、本当に素直に感謝をしてる姿、それには、周りの方々も嬉しくなるはずです。まあ、その姿を見て、自国の悪魔の心と繋がってる人は、まあ、中にはこんな人もあるようですけどね。人が感謝をし、人が喜んでるのを見たら、腹が立つ方もあることは事実です。なぜなら、人が喜んで感謝をしていると、その方は幸せだから。あの人の幸せは、私の不幸なんて思った方あるかにしても、そういうような方は、どうぞ、悪魔と手をつないでください。お彼岸の時、神仏と手をつなぎたいのであるならば、感謝と喜びの心で神仏と手をつないでください。お墓に行ってお参りするだけではない。このお彼岸の時に自分の心は神仏と繋がってるかな？神仏と繋がって、そして 相手にそういうふうな幸せ感を与えるようなエネルギーを出しているかなということを感じていただきたいと思います。そして私が言う感謝、喜びというのは、日本人は相手に感謝をするんです。相手に喜びして、迎えに来てくれた人、私が世話したら、世話した私に感謝をするんです。私にするんだけども、究極の感謝は私だけじゃなくて、ご自身にしてください。このように家族から愛される自分が嬉しい。このように迎えに来てくる。それは契約してるから、お金払ってるから迎えに来ないと、そうなったらもう感謝もなくても、あ、褒めたことです。まあ中にはね、この頃在宅介護なんかで、お前金払ってんねん、こんだけせえとかいうことやってるようなことで、在宅介護の、そういう人たち、介護士の方々が、パワハラとかセクハラみたいなことを受けたりになったりしますけども、何をやってるんですかって気がいたします。本当に感謝、神仏のつながった生き方をしましょう。その時に、迎えに来てくれる私であって嬉しい。こういう状況であって、ね、愛を受けられる自分であることが嬉しい。それがね、普通やったらこんだけ元気に歩けとったら、別にこんなせんでもいいのに、あ、せんでもいいんだ、そういうふうな人に迷惑かけなくてもいいのに、というような言い方をする方はありますけども、それは自我です。エゴです。それこそエゴで、あたかも自分はええようになっていることを、ね。私はこんなこと元気やったらこんなに迷惑かけなくてもいい。もう、状態になってしまっているんやから。なってしまっていることを受け入れて、こういう自分に、愛を与えてくれる前の方々。そういう自分自身であることが嬉しい。だから私の怪我の時の話を戻しましたらね。そうなってしまったわけやから。私はこんな怪我しなかったら、あんな迷惑かけなくてもよかったのに、なったのに思っても仕方ないことでしょ。現実を受け入れて、現実をすべて受け入れて、受け入れて、受け入れて、受け入れたその中で、そう、私の場合だったら、そのように、愛する妻がいている、そういう存在を持っている私が嬉しい。その存在に感謝するだけじゃなくて、そういう存在を持っている私が嬉しい。自分を嬉しいと思ってください。なんかそう言ったらなんか自己満的なね、なんか日本人というのはなんか自分だけのこと言いたいかなんか言い方使ったら結構多いんですけども。だから皆さんもね、例えばこう人からなんかしてもらうと思ったら、今度私こうしてあげますからねって言った時に、わ、そんな人もいたら申し訳ないとかいう言葉をよく使うことがあると思うんですよ。こうしたら、いや、なんか、どっかのサークルとかそのなんかにおいてもね、今度私これしてあげますか、いや、そんな先生がしても大事、申し訳ないという方あったらすみませんけど、そんな申し訳ないということがあったら、してくださるの嬉しいって言いなさい。その方が相手がよっぽど喜びますから。そういうふうなことをね、この感じましてね、感謝という、神仏とつながる心は相手も幸せにする。その心は、神仏の子であることを悟った人はもう嬉しさいっぱいのはずなんですから。この嬉しいという波動で相手に幸せを与えていただければということで話をまとめさせていただきます。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。はい、お話をお伺いしましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。また来月もトクトクトークお聞きください。